い、
こんにちは。
こんにちは。
この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組です。
はい、
ユースレスヒストリーですね。全然番組だから出てこないけど、ね、番組名が
そうだね。
そう、
あれをやっぱ変えないとダメかね。あのハッシュタグ
ユースレスヒストリー、
ユースレス、
なんかどれもしっくりこないんだよね。まあ番組名を役に立たない歴史の話にしちゃうのもありだよね。あ、
逆にね。
逆にね。
逆に。
うん。
でも今のあのアイコン好きなんだけどな。
確かに。結構意外とうまくできてるよね、
うん、
あれね。
うん。
まあちょっと後々考えましょう。
どうしよう。
うん。うん、
はい、
今はですね、シーズン3になってまして、イグノーベル賞の話をしているんですけども、はい、今回が最終週ですね。第4週になってます。
はい、
今まで 1,2,3,4,6 個紹介してきて、
だんだん
なんか、あ、こういう感じねっていうのが分かってきてくれたと思うんですけども、
でも確かにノーベル賞だったら本当にずっとちんぷんかんぷんかもしれないけど、これならなんかちょっと身近な感じがして。
そうでしょ。
うん、受賞式見れそう。
見れそうだよね。結構面白いよね。
うん。
まあ今30年やってて、1個に対して10人が受賞してるんで300個あるんですよ、受賞した賞自体は。
ああ、そっか、30年の歴史を。
そう、30年で10個ずつだとすると、まあそのうちのまだ6個しかやってないんで、興味ある人はいろいろ調べてほしいですよね、自分でも。まだまだ面白いのいっぱいあるんでね。まあじゃあ最後の週、あと2つ最後ちょっとご紹介していきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
ですね、最後の週1個目なんですけども、
はい、
マーフィーの法則についての研究なんですけども、ハサミさん、マーフィーの法則って聞いたことありますか？
聞いたことあるけど、なんか俳優がちょっと頭をちらつく。
エディ・マーフィーね。エディ・マーフィーとは関係ないんだよね。
関係ないんだよね。そうだよね。
ちょっと黒人な感じじゃないです。
なるほど、違うん
です。うん、山寺宏一が声優もやってないです。マーフィーの法則の方は。
もうセットだもんね、あそこ
は
ね。
はい。
そっかそっか。
ですね、マーフィーの法則って、あのね、昔ね、マーフィーの法則現代アメリカの知性っていう本が実は昔日本でベストセラーになって、それで有名になったんだけど、だから、ね、基本的にはね、経験則によって導き出された法則を面白く法則としたものになるっていう、あのね、経験則でこれってこうなりがちだよねっていうのを、まあなんとかの法則みたいな感じで言われてるのがこのマーフィーの法則なんだけど、有名なのが、トーストを落とした時に必ずバターを塗った面が下になって落ちるっていう法則について、マーフィーの法則って言われてるんだけど、まあマーガリンとかバターをさ、トースト面に塗るじゃん、で間違えてトーストを落としちゃった時に、必ずマーガリンとかバターを塗った方が下に向けて落ちるんだよね。
いや、めっちゃ嫌。
これマーフィーの法則です。
それマーフィーの法則。
これマーフィーの法則、経験則でね、必ず。まあでも実際ですね、実はこのバーミンガムのアストン大学っていうところのロバート・マシューズ博士っていうのが、この法則って本当なんじゃない、物理学的に考えてもって思って実験したんですよ。
ほう。
で、1000人の子供たちに2万1000枚のバターを塗ったトーストを落としてもらって、その結果バターを塗った面を下にして落ちた確率が 62% だったのね。
おお。
だから実際にバターを塗った面が下になって落ちた確率が高かったんだよね。で、そして論文の落下するトーストの力学的分析っていうものを 発表して、うん、それがイグノーベル賞を受賞することになりました。
おお。
じゃあここでハサミさんに考えてほしいんだけど、
うん、
どうやったらバターを塗った面が下になるのを防ぐことができると思いますか？
防ぐ方法？
そう。じゃあそうバター塗った面が下になって落ちてほしくないじゃないですか、
うんうんうんうん、
どうやったらバターを塗った面が上になると思います？いいやり方が、物理学的にいいやり方っていうものをこの人が発表したんだけど、ちょっと予想してもらって、
すぐお皿に乗せるとかしか思わないんだけど
落としちゃうの、落としちゃう
落としちゃうがもう飲めれないんだよね、うん、なんかバターの方が若干重たいからそっちが下になっちゃう気がするから、うん、反対側にもなんかそのくらい重たいやつをつけと
く、うん、いいね、ちょっとイグノーベル賞のになってきてるよだんだん、あさみさんがいいですね
もうバターないよ、刺しときゃいいんじゃないの下の方に
下の方にでもこれ実際ね、
うん、
バターの方が重いから下に行っちゃうっていうのは、
うん、
やっぱりねある程度物理の知識がある人が、
うん、
よくやってしまう落とし穴なんだって。
あー、はまった
はまってるのよ。というのはね、バターの重さってもう大したことないの、無視できるぐらいの大きさなんだよね。確かにちょっと重いけど、
うん、
うん、でこの人はですね物理学的にそれを研究していくんですけども、
うん、
一応物理学的に言うとですね、
うん、
横方向の初速度を V とすると、
うん、
V イコール0の時にね、
はい、
トーストの回転角シーターが90度から270度の間の場合、バターを塗った面が下になって落ちるってことですよね。
そうだよね、
物理の式的に言うと、
うん
う
ん、
シーターに90度台なりシーター台なり270度だったらバターを塗った面がこう下に落ちるわけですよ。
そうだよね、
うん、
やったもんね中学校で。
中学校の物理の時間やったでしょ役に立ってるわけですよ物理の時間のあの式も
シーター出てきた
そうですよ、出てきますよシーターが。
おー、なるほどなるほど、
はい、だから机の高さを H としますね、まず
はいはいはい、
でトーストの直径、トーストをまあ直方体と仮定しますと、
うんうん、
長さを 2a として連立方程式を作ることができるんですけども、
うんうん、
この式をずっと言ってっても多分もう、うんうん、みんな嫌になっていくと思うので、
うん
うん、結論を言っていくとですね、うん、机の高さが75センチほどでトーストの大きさが10センチだとすると、必然的にバターを塗った面が下になるってことが分かったんだよね。
うん、
まあ横方向の V が0、初速が0だった場合ね、
そこが何にも分かんないんだけどさ
だからさ、うん、あのトーストに横方向の加速度がついてると、うん、ひっくり返らないわけよ。
加速度がついてるって何？
ですね、まあこれがだから結局あの、うん、バターの面が下にならないする方法の一つなんだけど、
うん、
机にじゃあ、
うん、
食パンを置くじゃないですか、
はいはい、
それをねちょっとずつちょっとずつこう横にずらしてって、
うん、
机から落とすとするじゃん、
うんうんうんうん、
そうすると下に何くるっと半回転して下に落ちちゃうじゃん、
うんうんうんうん、
なんだけど横方向の初速度があると、
うん、
回転しないわけですよ。だからもし食パンを水平チョップしてピャーンって飛ばすと、
うん、
回転しないじゃん。
水平チョップ、
水平に向けてシュッてさ放り投げるわけよ、横方向 X 軸の方向に、
うん、
ピョンって水平チョップするとさ、
水平チョップが分かんないんだけど、
だからそのトーストをゆっくり落とすっていうか、うん、そんなにちょっとずつちょっとずつをずらしてって、
うんうんうん、
初速ほぼゼロで落とすと、
うん、
くるって回りながら落ちてくるでしょ。
うんうんうん、回っちゃう。
でもさ、
うん、
飛行機って回転しないじゃん。よなんて言うんだ
ろう。
言葉で説明するの難しいけど、食パンを横方向に向かっての、横軸に対してのスピード、
うん、
動きがあると、
うん、
回転しなくてそのまま水平にこう。
あ、分かった。紙飛行機飛ばすみたいに
パン。あ、そうそうそうそうそうそう、はいはいはい、 そうすると回転しなくなるから、横方向の加速度がゼロだった場合はバターの面が下に落ちるけど、横方向に対してピョーンってチョップすると結局下に向かって落ちるわけですよ。だから一個の解決策として落ちるって思ったらチョップする、水平チョップする、
カーンってチョップすると、やっぱり水平チョップわかんないんだけど、
あ、落ちトーストが落ちると思ったら
ツンって押せばいいってこと、
横に向かって押すっていうか、うん、
真横から、あ、真横から、
うん、
指先で
パンを、うん、押すことを、パンを飛ばす、そう、
あれを、それを水平チョップって言う、
そう、水平チョップって言ってる、今ずっと僕は
それのことか、
そう、よ、水平方向に対して落ちると思ったら、
うん、
プッて水平チョップすると、
うん、
回転しない。
あー、なるほどね。
しかもこれね、相対速度でいいから、
うん、
もしさ、トレーとか持ってて、
うんうん、
落とすって思ったらトレーを思いっきり引いてもいいよね、
うん、あー、なるほど、
トレーを思いっきりファッて引くと、
うん、
回転しないから、
うーん、
そうするとバターが上のになって落ちるからいいですよね、う
ん、ギリセーフ、3秒ルールでなんとかいけるみたいな、
うん、そうそうそうそう、やっぱバターが下になっちゃうともう無理だよね、
うん、もう無理だよ、操縦やばいしね。
そうだね、
ワックスみたいになっていいかもしれないけど
あとね、解決策としてもう一個は、
うん、
あの机の高さの、H とすると75センチぐらいだと、
うん、
まあ、あのちょうど回転の関係でトーストの面が下に落ちちゃうから、
うんうんうん、
机の高さを高くするって方法もあるんだよね。
どのくらい？
3メートルぐらいか
な3メートルか。
机の高さが3メートルぐらいあると、うん、ちょうどくるって1回転してバターの面が上になって落ちます。
3メートルってもう吹き抜けの家じゃないと無理ない
そうだね、
もう結構パイプベッドの上でもそんなないもんな。
だいたい 3メートル程度あれば1回転してバターの面が上になるってことが、うん、一応物理学的に分かってるから、うん、
そっか、
結構これもいい方向かな。
3メートルか、
うん、
でもそしたらさ、逆に落ちた時にさ、ちょっとなんかぐちゃってなりそうじゃない
結構軽いとは、何枚切りかによるよね。
あ、確かに確かに、あ、
8枚切りだったらいけるかな。
1枚なら、まあ、いけるかもね、
うん、
いやいやいや、そんなさ、吹き抜けのあるお家でパンを焼いてる人はその8枚切りとかじゃないよきっと。
しかもテーブルの高さが3メートルって結構危ないよね、落ちたら。
え、やばい。そしたらだって椅子の高さも2メートル80はいすぎ、
2メートル50ぐらい、うん、
そこまではしごで登るんでしょ
そうそうそうそう、
絶対落とすよその前に
あとはね、もう一個いい方法があって、
うんうん、
あのね、トーストがね、小さいと回転しないんだって。
おお。
だから、ね、トーストを小さくするっていうのがあって、
うんうんうん、
だいたい理論上ですね、2.5 センチぐらいだったらトーストは回転しないらしいです。
もうあれです、じゃああれだね、あの最初の方に出てきたさ、うん、2.5 センチのパンを何個も置いて、
うん、
で、あの B 試験管に入ったコーヒーと
そうそうそうそう、試験管が敷き詰めてあるバッグアップをコーヒー入れて
チビチビ食べて、
うん、
っていうブレックファーストをやれば、もうイグノーベル賞ファンとしては、
あ、もうバッチリだね、
バッチリ
ね、うん、トーストは 2.5 センチ四方、
うんうんうん、
めちゃめちゃちっちゃいよね、2.5 センチって。
ちゃいよ。チロルチョコぐらいじゃない？
チロルチョコでももっと大きいんじゃない？
何センチになってんだっけあれ？
チロルチョコの方がまだ大きそうだけどな。まあでもトーストをちっちゃくするっていうのも、
うんうん、
あの手の一つだよね。
めんどくさいな。落とさないための技があ
れ、切ればいいの
か、塗るだけ塗っといて切って焼いて、
うん、
で1個ずつお皿にのせて、
あ、そうだね、
1個ずつ手で持ってる、
あ、でもね、 チロルチョコって今3センチかける3センチらしいです、今見たら。
あ、やっぱり
な。チロルチョコよりもちょっとちっちゃいくらいだったら、うん、落とした時に、うん、バターの面が上になるみたいですね。
あ、じゃあ昔のチロルチョコぐらいなんじゃない？
あ、そう、ちょうど昔のチロルチョコぐらいみたいです。
おー、ちっちゃいな。なるほどね。
まあ、だから、解決方法は、トーストを小さくするか、机の高さを高くするか、落ちると思ったら、チョップするかだよね。
水平チョップ。
水平チョップするか。
え、水平チョップってみんな使う言葉なの？
水平チョップはプロレスファンだったら使うんじゃない？
あ、
逆水平チョップとか、うん、うん、そう、プロレスだよね。
え、でも本に突き指しちゃうじゃん。
いや、
横から行くのか。
横から行くんだよ。
あ、ババさん、
ババさんみたいな。
あー、そういうこと。あれ、水平チョップか。
そう、それをこう水平にこうピッてチョップすると、うん、回転しません、トーストが。
なるほど。
その反射神経が結構きついよね、落ちると思ったら。てか落ちると思ったら多分掴めるよね、ガッて。
違う、水平チョップできてるんだったら持てるよ。
多分持てると思う。
もしできる、まず遠くに飛ばさずと思う。
そうそう、そうだと思うけど。
確かに、そりゃそうだ。
いやー、結構これもいい、うん、いい研究ですね。面白い。
そうですね。
うん。
でもなんか心配になっちゃう。それをずっとし調べてて、何年も何年も経っててなんか心配になっちゃう。大丈夫かな。でもまた何かに役立つかもしれない、
ね。そう、何かに役立つかもしれないです、これね。
本人は好きでやってるんだからね。
うん。うん、じゃあ2つ目いきますか。
はい。
これが最後ですね。
はい。
2010年に、これはイグノーベル経営学賞っていう経営学についての話なんですけども、ですね、どうやって出世する人を選ぶかっていう実験です。さっきのマーフィーの法則じゃないんですけども、
は
さみさん、ピーターの法則って知ってます？
またラビットじゃん。
ラビットね。ラビットですよ。
法則は分かんない。
ピーターの法則、うん、聞いたことあります？
ない。
これね、1960年代に提唱された法則でですね、
うん、
組織の労働についての法則なんですよ。
ほうほう。
まあ、働くこと、働く組織についての法則ですね、
うん、
でどんなものかっていうと、うん、階層のある組織って分かるかな、まあ、出世していく、
はいはいはいはい、
出世する階層がある組織の中だと、
うん、
優秀な人が抜擢されて出世します、
うん、
ただ新しい組織だと、
うん、
前の組織、新しい上の層だとね、
うん、
その下の層のに必要なスキルと必要なスキルが異なるから、
うんうん、
無能になってしまう場合もあると。
新しくなった時ってこと？
そう、だから出世して平社員からじゃあ課長になりましたって時に、
あ、はい、
平社員が優秀だったら課長になっても優秀かって言われても必要なスキルが違うから、課長になったら課長でも優秀か分かんないじゃん。で、ただ出世してもたまたまその役職に必要なスキルを持ち合わせてる人ってのもいるよね。でその人はどうなるかっていうと部長になるわけじゃん。でだから結果として無能になるまで階層を上がり続けるってことになるわけよ。で部長にとスキルと課長のスキルがまた違うから、
うんうんうん、
課長のスキルが高いければ部長としてうまくやっていけるかとかまた分かんないじゃん。階層を上り続けていく羽目になって、結局無能になるまで階層を上り続けていかなきゃいけなくなって、結果として組織の中が全員無能になるっていう。
それがピーターの法則？
これがピーターの法則で言われてるやつです。
でもなんか確かにって、なんか ああそういう仕組み
か。従業員たちは無能になるまで階層を上り続ける羽目になるから、うん、スキルが高い人を出世させるっていうやり方をしてると全員無能になってしまう可能性があるわけですよ。
はあ。
でこれって確かにそうかもしれないって今思ったでしょ、ハサビさん。
思った、うん、
これをですね、うん、アレッサンドロ・プルチーノ教授という人が数学的なシミュレーションを使って考えてみました、
うん、
どうなるかってことですね。数学的にすると、
はいはい、
まあ、どういうシミュレーションをしたかっていうとですね、
うん、
まあ、あるじゃあ組織を考えます、
はい、
平社員から社長まで6段階あるとします。ここが、
うんうん、
まあ、課長とか部長とか何、うん、副社長とかいろいろ、まあ、6段階の出世の段階があるとしますね、仮に、
はい、
で下の階層ほど人が多くなります。
うんうん、
まあ、組織でピラミッドみたいな形をしてるから、うん、社長は一人だけど平社員って何百人とかいたりするじゃん。
うんうんうん、
うん、だから、上の方に行くほど人数が少なくなります。
うんうんうん、
で、一応この組織だと60歳になると定年退職するっていう過程とします。
はい。
で各社員にはランダムで年齢と有能度っていうものを割り当てて、うん、有能度の平均を10段階中7になるように設定しました、
うんうん、
で一番優秀な人を昇格させて一番無能な人を、
うんう
ん、あ、3パターンやったのね。一番優秀な人を昇格させるっていうパターン、
うん、
もし逆に一番無能な人を昇格させるっていうパターン、
うんうん、
そしてランダムで昇格させるっていうパターン、この3パターンを試してみました。
はい。
で、
うん、
まだこの3つの基準だと有能な人は出世してもそれなりに有能であるっていう常識仮説っていうのと、
うん、
出世前と出世後では能力を異なるとするピーター仮説っていうものを、
うん、
2つの説があるわけよ。まあ、
うん、
何、今までってやっぱり出世したら、
うん、
有能な人が出世したら、うん、その例えば平社員で有能だったら、
うん、
課長になっても有能だよね、
うんうん、
だから優秀な人を出世させましょうっていう、これを常識仮説っていうふうにしたのね、
うん、
でピーター仮説っていうのは、
うん、
それは関係ないと、平社員の能力、うん、必要能力と課長で必要能力っていうのは全然違うスキルだから、
うんうんうん、
下の組織で優秀だったら上の組織でも優秀かどうかは関係ないっていうのが、
うんうんうん、
ピーター仮説なので、
うん、
さっきの優秀な人を昇進させる、一番無能な人を昇格させる、ランダムな人を昇格させるっていう3つのパターンに対して、うん、常識仮説とピーター仮説って2つの仮説があるから合計で6パターンシミュレーションを行えるわけじゃん。
あー、はいはいはい、その
一番優秀な人を昇格させるっていうパターンで、
うんうん、
常識仮説とピーター仮説っていうものを試して、一番無能な人を昇格させるパターンで常識仮説とピーター仮説、うん、ランダムも同じようにすると6個のパターンになりますね、う
ん、はい
はい。で、昇格のチャンスが訪れるのは誰かが定年退職した時と誰かの有能度が4を下回ってクビになった時、
うん、
っていうことにします、はいはいはい、うん、有能度が4以下になったらクビにします、この会社は。シミュレーションだと、
うんうん、
もしくは60歳以上になると誰かが定年退職してポストが空くからそこに1人昇格させるっていうパターンです、
はいはい、
で常識仮説っていうのは優秀な人は昇進しても優秀なはずだから、
うん、
昇進時にもともと割り当てられた有能度を、
うん、
ランダムで2ポイント前後変更したのね、
うん、
最初10段階中7になるように平均が、うん、ランダムでこう設定していくんだけど、
うん、
常識仮説の場合は例えば6だった人がいるとするじゃん、
うん、
その人が出世した場合、
うん、
元の誘導度が例えばじゃあ8にしようか、8の人は10まで上がるか6まで下がることはあるけど一気に4まで下がるってことはないのね、
うんうん、
でもピーター仮説だと昇進時に一気に無能化してしまう場合もあるし、新しい仕事をうまくこなせる場合もあるから、
うん、
新しい有能度は完全ランダムで割り当てるのね、
うんうん、
だから9だった人がいきなり5になってしまうこともあるってこと、
はい、
でこれで 昇進サイクルを何度か繰り返した後に組織全体の効率化性を算出して結果を求めました、うん、
これどうなると思いますか。ちなみに
私無能な人が上がってった方がなんか逆にいいような気がしてきた。なんかその役職で無能なだけだからさ。
あ、まあ確かに。
まあでも度合いによるけどね
確かにね。うん、で一応ねこうやってみるとどうなるかっていうとですね、まずは、うん、まあ、常識仮説から昇格した後の有能度と昇格前の有能度が同等の場合だと、はい、優秀な人を昇格させると組織の効率性も最も高まると、うん、反対にピーター仮説の昇格昇進時にはランダムで変わる場合だと無能な人を昇格させる方が組織全体の効率性は高まるという結果になりました。まあそうだよね、うん、ピーター仮説だったら無能な人を昇格させた方が効率性って高まるんだよね。でも常識仮説だとやっぱり優秀な人を昇格させると組織の成功性は最も高まるっていう、まあめちゃめちゃ当たり前の結果が出たんだけど、たださ組織ってやっぱり結構そんな単純なものじゃなくて複雑じゃないですか。
そうですね、
うん、だからさ、うん、自分の組織がさ明確にこれがピーター仮説なのに当てはまるのか、うん、常識仮説に当てはまるかっていうのは分からないわけですよ。でもし自分の組織がピーター仮説だったのにもかかわらず常識仮説で方で昇進サイクルをしてしまうとやっぱり一番悪くなっちゃうし、うん、逆もあるよね。常識仮説だったところに間違えてピーター仮説を採用して、うんうん、あの能力が低い人を昇格させるとやっぱり効率が一番悪くなるっていうので、だから結果として研究者の人たち、ここで研究してた人たちは、うん、ランダムで昇進させるっていうのが一番いいっていう結論だったんだよね、うん、
へ
ー。ランダムに昇進させると大きく得をする可能性はないけどマイナスにもならなくて無難にいいっていう結果になるわけ。自分の言ってる組織がピーター仮説のでなんか常識仮説なのかわからないから、ランダムです。結局
適当に
やばい、適当にやったのが一番いいっていう。
すごいね。
うん、
そんなもんですか。
これね意外とね会社以外でもこのランダム選出っていうのは実は研究されてるんですよ、
うん、あそうなんだ。
どこかっていうとね政治の世界。
おお。
で、うん、議員をランダムに選出させた方が成立する法案数とか社会福祉の観点で効率的だということも突き止められてるのね。もう
そうなんだ。
議員何今だとさ出馬し立候補して出馬して選ばれてるんだけど、うんうん、国民の中からランダムで議員を選んだ方が実は効率的ってことが分かってるんですよ、うん、もう
知らんかった。
実はこのランダム選出の民主制っていうものを採用している場所があったんですけど知ってますか。
あるんだ。
うん、
すごいね。
すごいでしょ。
ヨーロッパの方。
ヨーロッパなんです実は。
あ、やった。
しかも実は今はない国でですね古代のギリシャがランダム選出だったの、
うん、
やばくない。一番最初の文明が一番効率的なの分かってるっていう。
やばいね、
うんうん、
この
歴史に学ぶことは大きいっていうのもあるんですよ実は。古代ギリシャだよ。紀元前の国が実は一番効率のいい、うん、その議員の選出の仕方をしているんですよ。
だから発展したんだね。
すごいよね、
うんうん、
じゃあ我々は今まで何をこう培ってきたって話だよね。
うん、うん、そうだね。
うん、
何培ってきましたか。
もう効率なんか3000年ぐらい経って逆に効率悪いやり方やってるっていう当時よりね。
いやいや、あのあれだよ、逆にその悪いっていうことの証明を今一生懸命してる、う
ん、今一生懸命やってんの。
そうそうそう、きっと。で、あ、やっぱりあれが一番いいんだねって言っていつか戻る日が来るかもしれない。
確かに、
うん、うん。
いやでも本
当違うっていう証明が一番難しいって言うじゃん。
まあ、確かにね、
うんうんうん、
でももう違うって分かったんだよね数学的に言うと
そうか、
うん、っていう研究でした。結構面白いでしょ。
面白い、
うん、ピーターの法則ね。
ピーター法則、
さっき出てきた法則覚えてます？もう一個、
うんと、あれあれ山寺さんのっていう先のや
そうです、マーフィーの法則ですね
エディが出てこんかった、
エディが出てこなかった、エディマーフィーからマーフィーの法則、
めっちゃ顔で撮ったのにな
んで最終週はですね、マーフィーの法則とピーターの法則、
はい、おー、あれもう一個あるの？あれこれ4回目じゃない？あれ違うのか。
いや、これ4回目です。だから今回やったのが、
うん、うん、
うん、についてでした。
はい、あ、これね、うん、はいはい、
そう、今回最終週2つマーフィーとピーターの法則について2つの研究で、まあ、以上がですね本当に一部なんですけど、
うんうん、
イグノーベル賞について
うんうん、
研究ですね。
なるほど。
4週にわたって全部で何6個かな、あ8個かな、
そっか、
いかがですか、
8個だね、
8個の研究をちょっと今回紹介したんですけども、うんうん、イグノーベル賞結構面白くない？
面白い、
なんか分かりやすくて普通の人でも楽しめるよね、
うんうん、うんうん、身近な感じがする。
うん、なんかやっぱり研究者っていうのも、
うん、
なんだろう、頭が良すぎてわけわかんないことしてる人って結構いるよねちょっと一般には分かりにくいっていうか、
そうだね、
うん、
もう私みたいに感覚で生きてる人間にはちょっと到底わからないことがたくさんあるでもやってくれる人がいないとね、
そうだね、
なんとかいろいろやっていかないといけないから
、結局やっぱ感覚って応用が効かないからね。
そうなんで、再現性ゼロだからね。
再現性ゼロだからさ、
うん、他の人には何もあれだからね、なんかこうやったらいいんだよって言っても、
うん、
本当当てはまらないからさ。
そうだよね、
そうそうそう、
後世に伝えるってこともできないしね。
うん、
うん、
もう考えるな感じろって言うだけで終わる。
そうだよね、
うん、
えやっぱりこういう人たちのおかげでこう人類はこう発展してってるわけですよ。
そうだね、分かりやすく解
説して
もらって間違いない。
こういう人たちの研究の上で僕たちの生活はこう成り立ってるってことで、
うんうん、
うん、
ありがたい。
一応、まあ、シーズン3はですねイグノーベル賞だったんですけども、
はい、
まあ、今回ちょっと軽い中身的には結構軽めの話だったんじゃないですか。
うんうんうん、そうだ
ね、うん、
ポップな話題というか。
そう、
うん、
でシーズン4に入ってくんですよ。
もうすごい怯えているよ来月なんだろうな。
いやなんかね、今回はシーズン4予告してもいいかなとも思ってるんだけど。
本当？
うん、結構ね、
うん、
ハードな内容になってまして、
うん、
ちょっと予告しようかな。
いいよ
今回は、
うん、
ハサミさんってこの、
はい、
ユースレスヒストリー、
はい、
どの年代があの、うん、歴史としてもどの時代の歴史が一番出てくるか。
戦争でしょ。
戦争ですよね、
うん、
まあよく出てくるのはナチスでしょ、
うんうんうんうん、
あとロケットとコーラ両方とも出てきたのは、
うん、
東西の冷戦の時代ですよ。
はいはいはい、ロシアと
ロシアと、
あ、東西
東西ですよね。アメリカの東側諸国と西側諸国、
うんうんうん、
そのコーラの時もさ、キューバ危機とか出てきたし、
うんうん、
結局ロケットってやっぱりさ東西冷戦時代のプロパガンダとしてこう発展してきたから、
うんうん、
まあ、冷戦の話とかもすごい出てくるよう、ね、がメインだったわけなんですけども、
うんうん、
次回ですね、もう予告になるんですけども、
はい、
シーズン4はですね、
はい、
このちょうど東西冷戦時代の時の話になります。
お
お、主人公の名前がですね、
はい、
オレーク・ゴルジエフスキーっていう人なんですけども。
ロシアの人
知ってますか、オレーク・ゴルジエフスキー。
ロシアっぽい
誰だか。
しかわかんない。なんだゴルバチョフの。あ、ゴルバチョフじゃアメリカだもんね。
いや、ゴルバチョフはソ連の人ですよ。
ああ、え、そうなの？
ソ連っていうかロシアの人かな。
あれ？マリリン・モンローとの人ってなんだっけ？
ケネディ？モンロー？マリリン・モンロー？
なんかマリリン・モンローと結婚してたか付き合ってたかっていう人いなかった大統領か何か。
誰だろう？ゴルバチョフはですね、あのロシアの最初の大統領じゃないですか？
じゃ頭に、うん、あのシミのある人は
あゴルバチョフです。
あそれはゴルバチョフ？
ゴルバチョフです。ミハイル・ゴルバチョフかな？
ゴルバチョフ撃たれた？
撃たれたかな？頭に
撃たれた人誰？
撃たれたのはケネディは撃たれてるよね。
ケネディか。ケネディのことずっとゴルバチョフって呼んでた。
全然違う。もう一番正反対の人だと思う。
ずっと。
まあ初代のソビエト連邦の大統領かな。
うん、うん、そうだよね、ロシアっぽい名前だもんね、うん、
そうで確か歴代の最高指導者の中、うん、今でも生きてんのって多分ソ連の大統領で生きてんのってゴルバチョフだけじゃないかな。フルシチョフとか生きてないよね。
ええゴルバチョフ、あそっかそっか、撃たれたのがケネディだからか。
ゴルバチョフは生きてる、うん、まだ確か生きてる。うん、
へ
え。まあ今回ゴルバチョフの話じゃなくてですね、オレク・ゴルジョフスキーなんですよ。
うん、
知ってます？
知らない。
この人はですね、うん、スパイなんです。実は
あスパイなんだ。
KGB のスパイなんだ。
なんだろう、ソビエトのあれ
の、ソ連のあのスパイ組織ってわかります？ KGB って。
いや全然わかんない。あのアメリカの方のやつなら多少。
CIA ですね、アメリカは。
あ、そうそうそう。
うん。まあそれの、ロシア版っていうのが KGB。
へえ。
なんですけども、オレク・ゴルジョフスキーは、KGB のスパイなんですけども、
うん、
後にですね、MI6 に寝返りまして、
お
二重スパイだった人です。
おお、うん、やばいね。結局どっちからも殺されるやつじゃん。
そうなんですよ、結局どっちからも殺されると思いきや実は二重スパイになって今でも生きてる人はこの人だけって言われた。
あ、え、すごいね、生きてるんだ。
この人生きてて今でもイギリスで偽名を使って生きている人です。実は
バレてるじゃん、偽名使ってるって。
まあ、偽名を使ってるっていうのはバレてるけど、どういう名前で生活してるかは誰も知らないって。誰も知らないじゃなくて一部の人しか知らない。
へえ、あ、じゃあもう生きてるってことだけしかもう世の中の人は知らなくて、その人が。でも顔とかもバレてるんでしょ？
顔もバレてる実は。この人は実はオレク・ゴルジョフスキーは東西の冷戦を終わらせた人って言われてるのね。
めっちゃすごいじゃん。
すごいでしょ、うん、ゴルバチョフじゃなくて当時の、
うん
うん、サッチャーとゴルバチョフかなの対談とか会合とかをするにあたって、うん、MI6 に KGB の情報を流して、うん、KGB に MI6 の情報を流してたの。二重スパイだから、
うん、
でこの人の尽力で東西の、うん、結局戦争にならないで、
うん、
東西冷戦を終わらせることができて、最終的に KGB のスパイなんだけど、うん、イギリス側の、エリザベス女王から結局勲章をもらってるんだよね、うん、この人。
スパイで勲章もらえるんだ、まあ、
でも実はね、スパイで勲章をもらった人っていうのはこのオレク・ゴルジョフスキーともう一人しかいなくて、それがジェームズ・ボンドなんだよね。
実在してるの？
いや、してない、してない。
おー、びっくりした。
してないですけど、まあ、ジェームズ・ボンドもエリザベス女王から勲章をもらってるんだけど、実際リアルにスパイでエリザベス女王から勲章をもらってるのは、このオレク・ゴルジョフスキーさんです。この話が、実はめちゃくちゃ面白いです。だから、ぜひ紹介したいなと思って、歴史っていうよりこの人の物語ですね。
じゃあよかった。うん。
うん、
なんかめっちゃ戦争のめっちゃもう本当に重苦しい話が 1ヶ月半続くのかと思ってちょっとドキドキしてた。
そうでしょう。
聞いといてよかった。
どう。
うんうん。おー、面白そう。
面白いんですよこれが。
うん。
まあ世界がですね、東側諸国と西側諸国のに分かれて戦争には至らなかったんですけど、うん、核戦争ギリギリのところまで実は行ってます、
うん、
だけどこのゴルジョフスキーの力で世界はそれを回避して無事冷戦を終わらせることができたと、うん、そんなすごい人なのに誰も知らないこの人のこと、
うん、確かに。
そうですね、ロシアのスパイとして活動するために西側諸国に行くんですけども、その時に西側諸国の自由主義っていうものを見て、
うん、
自分の国であるロシアに疑問を持って母国が体制を変更するっていうものを夢見て、 KGB でありながら英国秘密情報部である MI6 のスカウトを引き受けて、
うんうんうん、
二重スパイとなりましたこの人は。
すごい
ね、ゴルバチョフとサッチャーの会談の前にはさっき言った通り、うん、英国の情報をロシアに流して会談を成功に導いたりとか、
うんうんうん、
あとはね、面白い話がですね、何者かのリークによってロシアに彼が二重スパイってことがバレてしまって、
お
モスクワに呼び出されるんですよ、
うんうんうん、
でゴルジエフスキーは死を覚悟してモスクワに戻るんだけども、
うん、
MI6 イギリスの情報秘密、うん、英国情報部による前代未聞のゴルジエフスキ救出大作戦が発動するんだよね。
ね、かっこいい。
かっこいいでしょ。今シーズン超長くなるシーズン4の、うん、あらすじっていうか、一番これ盛り上がりしたところを今話して、うんうん、なんとかこの8週ぐらいを切り抜けようかなと思ってんだけど、もう前代未聞の大救出 大作戦ですよ。
8週ってことは収録に4時間かかるってことなんで、ちょっと2回に分けようね。
そうだね。
すごい。
はい。でゴルジョフスキーは冷戦が終結後、うん、英国でエリザベス女王から勲章を授与されて、
うんうん、
まあ女王からね勲章をもらったスパイはさっき言った通りこのゴルジョフスキーとジェームズ・ボンドだけなんですけども。
うんうん、
もう小説の中じゃなくてじゃない、もうリアルなスパイの話っていうのをね、
うん、
イギリスで大ベストセラーになった「ザ・スパイ・トレイター」っていう本があるんですけども、
お
そこからこう紹介していきたいなと思います。シーズン4、はい、
すごい史実に基づいた小説っていうか
ノンフィクションです。
おおすごい、
うん、リアルなスパイ、
はあ、
しかも二重スパイですから。
スパイか、記憶力が弱いからな、スパイになれないんだよな。
あーちょっとそれは難しい
ね。ね、そうだよね、うん、すごいないから。
じゃあまた1ヶ月後になりますけども、
なんだ何について喋るんだっけとか言い出しそう。私
そうだね。いやけどね、このね大救出作戦はもうねハラハラですよ。KGB に命狙われるってもう本当にやばいからね。
ロシアの方ね。
ロシアの方ですね。
ロシアね、そうだよね。前もロケットの時とか大変な目に遭ってたもんね。
もうすぐシベリア送りですよ。
ハートがなくなっちゃうもんね。
ハートがなくなって拷問を受けちゃいます。
ああ、辛いな。
まあでも、うん、ちょっとこの話聞きやすいのはこのオレク・ゴルジョフスキーっていうのが今でも生きてるってことが分かった上で聞くっていうか、ね。
うんうんうん。
うん。ね、ハッピーエンドで終わりますんで
嬉しい。
じゃあ乞うご期待ですね、シーズン4。
はい、わかりました。
じゃあまた、
はい、
来週、
はい、
乞うご期待でよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあまた来週。
はい、またありがとうございます。
ありがとうございます。